こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。美貌の人二時空を超えて輝くは、作家ドイツ文学者の中野京子が名画に表された美しい人の肖像と、その背後にある歴史、伝説、人間関係を読み解く美術エッセイである。美貌の人歴史に名を刻んだ顔に続く第二弾として、実在の人物だけでなく、神話、伝説上の人物やウィゾーも含め男女24人を取り上げる。各章は伝説、芸術、数奇な人生、権力という異なる切り口で構成され、40点以上のカラーズ版が本文の理解を支える。本書の関心は単に容姿を称賛することにはない。絵画が美をいかに演出し、見る者がそこに何を投影し、その美貌が当人の人生や後世の評価とどう結びつけられてきたかを問う。愛、裏切り、政治、虚栄、悲劇を交差させながら、一枚の肖像歴史への入り口へと変える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美貌を善悪や幸福から切り離して捉える視点。本書の軸は、美貌を道徳的な善や本人の幸福と短絡させない点にある。圧倒的な美は人を引きつけるが、その作用は祝福に限られない。寵愛、嫉妬、所有欲、政治的利用、根拠の薄い噂まで呼び込み、時に当人を危険な位置へ置く。中野はこの両義性を踏まえ、絵に残された美しい顔を恵まれた人生の証拠としては扱わない。むしろ、なぜその人物が美しく表現されたのか、そして美貌というイメージがどのような物語をまとったのかを考察の対象にする。例えば、レディー・ゴダイバのように、後世の絵画で裸体と長い髪のイメージが強く定着した人物では、史実、伝承、絵画的な理想化を区別してみる必要がある。美貌をめぐる逸話には、書き手や受け手の欲望も混じるからである。この視点により読者は、絵の人物を受動的な鑑賞対象として消費するのでなく、美が社会の中で働く力とその代償を検討できる。美しいという評価自体が歴史的に作られ流通してきたものだという認識が本書全体の読解を支えている。次に、伝説、実在、ウィーゾーを横断し肖像の真実を問い直す扱われる人は、資料で人生をたどれる実在者だけではない、おとぎ話の姫、神話的なナルシス、あるいは表紙にも用いられた虚栄の擬人像のように物語や観念から生まれた美も視野に入る。この幅広さは、美貌が生物学的個人的な属性というより文化が繰り返し形作ってきた表象であることを示す。絵画は本人を忠実に映す記録である場合もあるが、注文主の意図、時代の理想、宗教的象徴、画家の技法によって構成された作品でもある。そのため、肖像画を見てこの人は実際にこう見えたと即断することはできない。本書は人物の来歴と作品の成立背景を結び、画像の表面だけでは見えない意味を拾い上げる。とりわけ、虚栄という主題は美しさが永続するように見える肖像画の内部に、儚さや自己嘆きへの批評も潜むことを示唆する。実在と虚構を同じ棚に置くことで、本書は美貌の真偽を判定するよりも、どのような美が求められ記憶されてきたかへ関心を移す。美術史を事実確認と想像力の両方を要する読み物として提示する方法である。さらに、人物の人生史を入り口に名画を歴史的文脈へ戻す本書の読みどころは、作品の様式解説に終始せず、描かれた人物の人生、時代の慣習、権力構造を組み合わせる点にある。例えば、ムーランの聖母子をめぐるアニエス・ソレルの話題では、宗教画の中に現れる原生的な美が、宮廷文化や長姫という立場への関心と切り離せないことが見えてくる。絵の人物が誰かという道程には議論の余地が残る場合もあるため、読者には断定と伝承を区別する姿勢が求められる。しかし、その不確かさ自体が名画が後世にどのように語られ意味付けられてきたかを考える材料となる。本書は画面上の衣装、表情、ポーズといった視覚情報を王侯貴族の婚姻、寵愛、芸術家の活動、当時の価値観へ接続する。結果として、一枚の作品は孤立した有名画ではなく、制作時の社会と後世の需要が重なった歴史資料として立ち現れる。美術館で作品名や画家名だけを確認して通り過ぎがちな読者にも、人物を手がかりに絵へ近づく具体的な方法を与える。歴史知識は装飾的な雑学ではなく、なぜその美がその姿で描かれたのかを理解するための鍵として用いられている。そして、女性像に限定せず、男性美と運命の美の構図を検討する。題名から女性の肖像集を想像しやすいが、本書は男性も対象に含める。ナルシスや男性版ファムファタールとも形容される人物像を配置することで、美貌ゆえに運命を左右されるという物語が女性だけに割り当てられてきたわけではないことを示す。ただし、男女の美が同じ形式で表現評価されてきたという意味ではない。女性像にはしばしば定くさ、官能、母性、危険性といった相反する期待が重ねられ、男性像には若さ、自己愛、英雄性、あるいは大敗が託される。こうした違いを意識すると、絵画の美男美女は 単なる視覚的な主題ではなく、性別役割や社会的欲望を映す装置として読める本書が実在者と物語上の人物を並べる意義もここにある。史実上の人生が波乱に満ちていた人と神話的な悲劇を担う人物は異なる存在だが、共に美しさが運命を動かすという型の中で受容されてきた読者は個々の逸話を楽しみつつ、美貌に対する称賛が時に対象を固定的な役割へ閉じ込める働きも持つことを考えられる。美の魅力を否定せず、その表彰が伴う視線の偏りまで見据える点が重要である。最後に、カラーズ版と短編的構成が育てる比較してみる鑑賞法、本書は24人を比照に分け、各項目を比較的独立した読み物として提示する主題となる作品のほか、関連する絵画や写真も参照できるカラーズ版の構成は、専門的な美術史の訓練を受けていない読者にも有効である。文章だけで理想か肖像、寓意と説明されるより、異なる作品を実際に見比べる方が願望、意匠、背景、視線、象徴物の働きを具体的に捉えやすい読書の際は、まず人物の顔や姿勢から受ける印象を自分なりに言葉にし、その後で著者が示す人生史や時代背景を重ねると良い。最初の印象がどこまで画家の演出によるものか、知識を得た後にどう変わるかを確認できるからである。また、章ごとの分類は伝説芸術数奇な人生権力という文脈によって、美貌の意味が変化することを理解させる。反面、著者の帰還を多く読んできた人には、基地の画家や人物、エピソードとの重なりを感じる可能性がある。それでも本書では、美貌という共通のレンズで再配置されるため、作品を個別の名画知識ではなく、横断的なテーマとして比較する利点がある。結論として、本書は西洋絵画を見たいが、美術用語や流派の体系から入ることにはためらいがある読者に適している。人物の顔と人生を入り口にするため、美術史、西洋史、伝説、宮廷文化への関心を自然に往復できる。中野京子の怖い絵シリーズや王家を扱う著作を好む読者には、恐怖や権力だけでは捉えきれない美の作用を覆う一冊として位置づけられる。実用的な利点は、絵を見る際に作品名、作者、美種の印象だけで完結せず、誰が何のために、どのような時代に描かれたのかを問う習慣が身につくことである。知的には、美貌を自然な事実ではなく、絵画、伝承、社会的欲望が作り上げる歴史的な像として考えられる。類似の名画解説書と比べた際の特色は、代表作の技法解説や画家の伝記を主軸にせず、描かれた人物の運命を中心に作品群を編み直している点にある。40点以上のカラーズ版と短編的な章立てにより、気になる人物から読み始められる読みやすさもある。一方、期間と題材が重なることはあり得るため、完全に未知の作品だけを求める読者より、基地の絵を別の主題で再読したい人ほど価値を見出しやすい。ご支援いただける場合は、中野京子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。